街角レポートです。ゆうこりん。
さあ、まあ、こんにちは。
はい、こんにちは。
そうなんですよ。まだね、外ちょっと肌寒いなという感じなんですよね。うん。うん、ただ、お日様がね、少しずつ出てきましたので、
はい、
午後はなんか晴れるんじゃないかなっていうふうに期待ができるような、そんな青空になってきました。
ね、そんな予感がしてきますよね。
うん、そうなんです。
なんか後ろですごい綺麗な音楽が鳴ってますけど。
聞こえますか、うん、この優雅な午後の日曜、ね、日曜日の午後を演出してくれるようなこの音楽が聞こえますか皆さん。
はい。うんうん、
はい、今日はですね、そんなこれからお天気も大変良くなるであろう、そう期待したいという日曜日なんですが、ぜひ午後にお出かけいただきたい、そんな場所をご紹介したいと思います。
はい。
今日グリーンホールの大ホールに、今、大ホールの中に私お邪魔しているんですけれども、今日午後2時から、クレセントフィルハーモニー管弦楽団の第32回演奏会が開催されるということで、
うん、
今私そのグリーンホール大ホールのリハーサル中のところからお届けしております。
はい、
今日はですね、この演奏会に関しまして事務局の松屋さん、そして代表されている西村さんにお話を伺いながらレポートしていきたいと思います。まず事務局の松屋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、今まさに皆さん、最終調整中というところかと思うんですけれども、このクレセントフィルハーモニー管弦楽団、今日皆さん約60名ほどお見えになってね、ステージの上で、今指揮者の方とですね、最初の調整をされているんですが、どんな楽団なんでしょうか。
はい、当団はですね、中央大学の、オーケストラの OB、OG がですね、中心になって立ち上げまして、ちょうど2002年なんですけれども、それからですね、約32回、半年に1回程度のですね、演奏会を多摩地域でですね、行っております。
ということで、皆さんじゃあ中央大学の OB、OG を中心としたということなんですね。はい、そして、結成は16年ほどになるんでしょうかね。はい、ということなんですよね。今日もなんと現役の学生さんもいらっしゃるとか。
あ、そうですね。当団はですね、中央大学のオーケストラが舞台になってますので、うん、今日もですね、多数の現役生がですね、うん、一緒に演奏してくれるということで集まっていただいてます。
うん、OB、OG の方もということなので、年齢差的には最大でどれぐらいあるんですか。
そうですね、最大で言いますと35歳ぐらいはあると思うんですよね。はい、
そうなんですね。でも本当親子ほどね、離れている、そんなメンバーの方もいらっしゃるということなんですが、まあ、半年に1回程度のこの演奏会、ね、皆さんその年齢層も幅広く、皆さんお仕事もされてると思うんですけれども、どんな風に練習なさってるんですか。
はい、そうですね、大体本番前のですね、3ヶ月ほど前から、うん、土曜日曜を中心にですね、例えば公民館とか、うん、まあ、そういったところを借りてですね、4時間ぐらい練習をして、全部で12回13回ぐらいは行っていると思います。うん、はい、
なるほど。で、皆さん限られた時間の中で、一緒に、ね、集まって練習をされているということで、今日はね、3曲、
はい、
ご紹介をされるという演奏を、ね、披露されるということなんですけども、まあ、そちらをこの3ヶ月12回程度で、マスターしてきたという。
そうですね、うん、頑張ってまいりました。
ありがとうございます。ということでね、この3曲についても具体的に聞いていきたいなと思います。本日のですね、コンサートについては3曲、モーツァルトの曲が2曲、そして芥川作品ということですね、1曲あるということなんですけれども、そちらについては代表の西村さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはですね、今こちら演奏されているのがモーツァルト作品と。
そうですね、うん、これがモーツァルトの交響曲の第41番、ジュピターというふうに呼ばれている作品になりますね。
ということで、このモーツァルトの曲が本日2曲ね、あるということなんですけれども、モーツァルトの曲、まあ、選ばれた理由は何でしょう。
はい、そうですね、やはりモーツァルト作品は音楽ファンならずとも皆さんよく知られているというのがありますし、特にその今回ある交響曲の第41番、ジュピターがですね、まあ、モーツァルトの作品の中でも特に、まあ、評判が良くしたの、まあ、中には最高傑作だと評する方もいられるぐらいですね、非常に完成度が高い交響曲の一つです。
ということで、かなりね、先ほど取材でお話を伺っていたら、かなりモーツァルト作品というのは楽団の皆さんにとっても練習するのがとても勉強になるというお話だったんですけれども、特にどんなところがモーツァルト作品、皆さんはやっていても勉強になるなと思うんでしょうか。
はい、 そうですね、やはりモーツァルトの作品のこの、華麗といいますか、先ほどもお話があったような、優雅さだったりとか、そういったところがですね、割とシンプルな曲の構成の中から、出されているというようなところがありますので、やはりちょっと言い方あれかもしれませんが、ごまかしが効かないというのがありますので、非常にですね、完成度が高い作品がゆえに演奏する側もですね、非常にやっぱり技術が求められるのかなというところがあります、
なるほど。ということで、シンプルだからこそどのように見せていくか、魅了していくかというところがとても難しいということなんですね。そんなモーツァルトの曲に本日は2曲、挑戦されるということなんですよね。そしてもう一つは、芥川作品ということで、邦人の曲、日本人の 作曲の、ね、曲を演奏されるということなんですけれども、こちらはどんな特徴がありますか？
はい、こちらの芥川先生の作品はですね、やはり邦人作曲家ということがあって、初めて聞く方にとってもですね、やはり馴染みの感じやすいフレーズだったりとか、心に残るフレーズが出てくるというのがあります。それとこれはですね、芥川先生 の学生時代に書かれた作品というのもありまして、非常にちょっと若さが感じ取れるようなフレーズとかもですね、出てきまして、モーツァルトとはまたちょっと違った雰囲気 のフレッシュさのある感じな作品になっているのかなと感じます。
この、芥川先生のまた先生といいますか、師匠も何かこの映画の街調布に少しゆかりのあるようなことも聞いたんですけれども。
そうですね、伊福部さんに関しては例えばゴジラ の曲を作られたりとか、映画音楽もやられてましたし、また芥川先生に関しても、多くのですね、映画の曲、それからアマチュアの活動にも特に力を入れられていたというのもございまして、釈迦ですとか効果ですとか、そういったですね、非常にこのアマチュア、我々からですね、距離感の近い作品も作られていたというふうにいろいろ聞いております。
ということで、この映画の街調布でね、今日開催されるコンサートなんですけれども、そういった映画音楽を作ってきた、そういった先生たちの、ね、曲も聴けるということですので、こちらも必聴かと思います。ということで、今日はこちらの演奏会1時半オープン、そして2時から開演となります。今日ね、ぜひいらっしゃっていただきたいなと思いますが、なんと入場無料なんですね、皆さん。小さな、ね、お子様もぜひ来てくださいというお言葉もいただいてますので、ぜひいらっしゃっていただければと思いますが、最後に、事務局の松屋さんから、またね、リスナーの皆さんにメッセージ、そしてまた、次回の演奏会も決まっているということで、ぜひそちらのあたりも伺いたいと思います。
はい、クレセットフィルハーモニーの事務局の松屋と言います。今日はですね、2時開演ということでですね、以上の3曲ぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思っております。うちの団はですね、特徴としてアンサンブルをやったりとか、あとはですね、なかなかクラシック敷居高いと思うんですけど、小さいお子さんでも入っていいですよっていう形でですね、非常に開かれた形での演奏会をモットーとしてますので、ぜひお暇な方、足を運んでいただければなと思ってます。そしてですね、次の演奏会も33回やろうと思ってます。次は調布じゃなくて申し訳ないんですけど、三鷹の芸術文化センターというところでですね、8月12日に皆さんご存知だと思います、ドボルザークの新世界をやる予定ですので、そちらもぜひご予定をですね、していただければありがたいなと思ってます。よろしくお願いします。
ということで、ぜひね、まずは今日聞きに来ていただいて、そして8月もね、演奏会決まってますので、そちらにも足を運んでいただきたいと思います。グリーンホール大ホールで1時半オープン、2時から予約不要の入場無料となっておりますので、ぜひ皆さん、ご家族、カップル、お友達、お誘い合わせの上お越しいただければと思います。ということで、本日はクレセントフィルハーモニー管弦楽団第32回演奏会のちょうど前ですね、リハーサル中のところからお届けしました。松屋さん、西村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。モーツァルト作品もそうですけど、芥川泰さんの 作品もなんかただで聴けるっていうのはすごく本当にありがたいですね。しかも子供連れでもいいんでしょ。
そうなんです。
いや、ありがたい。
ぜひね、小さなお子様にもね、来ていただきたいというね、強い熱い、思いをいただきましたよ。
そうですよね。そこからね、小さなお子さんなんかは、こういうところがきっかけで音楽にどんどんね、興味を持っていくってことだってありますからね。
本当そうなんです。もつやさん、西村さんも大学よりも前からね、学生時代から、演奏されていたということで、楽団の中にはもちろん大学から始められた方もいらっしゃるそうなんですが、やはり音楽が好きで、今まで OB、OG となっても続けてらっしゃる方が多いようです。ぜひね、小さいお子さんにも来ていただいて、始めるきっかけになったら素敵ですよね。
そうですよね。はい、ありがとうございました。街角レポートのコーナーでした。さあ、ということで、今のクルセットフィルハーモニーはですね、中央大学の卒業生の皆さんが主に集って演奏してらっしゃるということで、今日は歌う俳優さん、女優さん特集でお届けしていますが、この方も中央大学の卒業生、お届けいたしましょう。阿部寛、ブルースが嘘をつく。